舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。生活環境課より堺谷翔太さん、柴田千佳さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人にお越しいただきまして、舞鶴市ゴミ分別ルールブックについてお話を伺いたいと思います。まずこのルールブックの概要について柴田さん教えていただけますか。
はい、令和2年度版のルールブックでは、ゴミの分別区分や排出ルール、不燃ゴミの収集カレンダー、ゴミ減量の取り組みなどを掲載させていただいてます。
はい、ということでね、今令和2年度版とおっしゃいましたが、これ毎年発行になっていて1年間の保存版になっていると、
はい、
はい、いうことなんですね。はい、これいつから配布が始まってるんでしょうか。
3月の25日の水曜日から、配布させていただいてるんですけど、うん、新聞を取っておられるお家には3月25日の朝刊で配布させていただいてます。広報舞鶴を毎月郵送で受け取っておられる方には4月号と一緒に配布させていただく予定になっています。窓口でも配布しておりまして、市役所や、公共の施設で配布しております。マンションやアパートなどの個別配布でたくさん必要な場合は生活環境課や西支所でたくさんご用意してますので、来ていただいたらお渡しすることができます。また市役所のホームページでも同じ内容を載せてますので、また見てください。
はい、ということで一昨日に配布が始まったばかりということなんですね。3月25日の朝刊、あの新聞取っておられる方は朝刊に折り込みになっていたということで、もうすでにねお手元にお持ちの方も多いのではないかなと思うんですが、新聞取っておられない方も、各ね公共施設、市役所生活環境課ですとか市政情報コーナー、西支所や笠分室、各公民館でも配布がされている、図書館にもあるんですかね。はい、はい、そういったところでニュースすることができるということです。そして、ネットでも公開されているということで、舞鶴市のホームページから、はい、同じ内容をご覧いただけるということなので、ネット環境にある方はそちらでチェックしていただいてもいいですね。
はい、お願いします。
ということでね、このゴミ分別ルールブックが令和2年度版のものがね発行になっているんですが、昨年と何か変更点はございますでしょうか。
はい、4月からの分別区分の変更が一つありまして、
はい、
充電池が本体から簡単に外せないような充電式の小型家電は、うん、今まではその他の埋め立てゴミに入れていただいてたんですけれども、
はい、
4月から有害ゴミに分別区分を変更しました。このことはルールブックの5ページにも載ってますので見てください。
はい、ということでこの一つだけですかね、去年と変わってるところは。はい、結構去年がごっそり変わりましたもんね。
そうですね。
はい、今までプラスチックとペットボトルが一緒くたになってたのが、ペットボトルが単体で、はい、回収することになったのと、あと燃えるゴミの中に今までこうお菓子のね、あの袋とか一緒に入れてたのが、はい、あれはプラスチック包装類に、
はい、容器包装類、
容器包装類に変わったということで、はい、結構昨年は混乱された方が、ね、多かったんじゃないかなと思うんですが、今年度もね変更があるということなんですが、一つだけということで覚えやすいかなと思います。はい、詳しくはこのゴミ分別ルールブックの5ページにも載っているんですけれども、充電池が本体から簡単に取り外せない充電式小型家電は、今まではその他埋め立てゴミだったんですが、有害ゴミに、変更になったということで、例えばその充電式小型家電ってどんなのがあるんでしょうか。
例えば、電気カミソリですとか、Bluetooth のイヤホンですとか、電子タバコ、モバイルバッテリーとか、そういったものにこう入っていますね。
なるほど。で、そういったものをもし処分される場合は有害ゴミに区分をお願いしますということですね。はい、これその他埋め立てだったらなんか具合悪かったんですか。
埋め立てゴミで収集したゴミは、うん、容積、この傘を減らすためにリサイクルプラザで破砕機にかけるんですけれども、うん、その時に電池も一緒に潰してしまったりすると、発火したりして火災が起きたりするので、そういったのを防ぐために分別していただこうと思っています。
なるほど。 危ないですね。万が一その火災とか、ね、発火があると危ないので、これはその他埋め立てゴミではなく有害ゴミに分別をお願いしますということですね、はい。来月から舞鶴市内全域で変わりますのでね、はい、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。さあ、それではここで1曲お届けしたいんですが、まずは柴田さんからのリクエストをお伺いいたします。
はい、私は、東方神起のハローをリクエストしたんですけど、今新型コロナウイルスでたくさんイベントがこう延期になったり中止になったりしてるんですけど、私も3月に行けるはずだったイベントが行けなくなったので、ここでかけてもらってちょっと元気出そうと思ってリクエストしました
、はい。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆかがお届けしておりますななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は生活環境課より坂井谷さん、柴田さんにお越しいただきまして、おととい発行になりました舞鶴市ゴミ分別ルールブックについてお話を伺っております。さあ、それではですね、ここからは、さっきもねちょっとお話に出たんですが、去年の4月から舞鶴市の不燃ごみの分別区分の見直しが行われましたよね。これによって、ごみの減量だったり資源化についてね、またちょっと結果が出たのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、2019年の4月からその皆さんに不燃ごみの分別区分の見直しをしていただいて、この協力をしていただいた結果、4月から1月のペットボトルとプラスチック容器包装類の資源化量が、昨年度の4月から1月の資源化量と比べて、ペットボトルについては 1.2 倍で約30トン、でプラスチック容器包装類については 2.4 倍で約280トンの増加になりました。
結構増えてますね。
そうですね。
はい、ということでね、昨年の4月から不燃ごみの分別区分の見直しが行われまして、市民の皆さんの、ね、ご協力によって、ペットボトルで言いますと約 1.2 倍プラス30トン、そしてプラスチック容器包装類が 2.5 倍でおよそ280トンになったということなんですね。はい、はい、ということでね、こういったこともルールブックにも載っているんですけれども、ここでその不燃ごみの分別区分の見直しについてまたちょっとおさらいをお願いしてもいいですか。
はい、
はい、
ペットボトルの単独の分別収集が、去年の4月から始まりまして、ペットボトルはキャップとラベルを外してペットボトルだけで入れていただくっていう収集が始まってます。
はい、
で2つ目は、プラスチックの包装や袋をこれまでは可燃ごみとして入れていただいてたのを、昨年の4月からプラスチック容器包装類として排出してもらうようになりました。
はい、
あと3つ目は食用瓶を4分別にしていたものを3分別に簡素化しました。その種類としては白色と茶色とその他です。
はい、というね、こちらの3つが去年ごそりと変わったということなんですが、はい、特にねこのプラスチック容器包装類、今までその可燃ごみとして出していたものがこのプラスチック容器包装類になったっていうの結構大きくないですか。そうです、うちのゴミめっちゃ変わったんですけどあのプラスチックがねすごい溜まるようになったのと、あと可燃ごみがもう週1回しか出さなくて済むようになりました。
すごく減って、
すごい減りましたね。
そういう声もたくさん聞いてます。
ね、なのでね、本当にこう分別の区分が変わったことで資源化が進んでいるということなんですね。また今年度もそしたらさらなるゴミの減量だったり資源化に取り組んでいかれるんですか。
そうですね、可燃ごみの中には、まだまだ、紙ごみですとか食べれるのに、捨てられているその食品で食品ロスっていうものがあったりするので、さらに分別していただいて、ゴミの減量や資源化にご協力いただきたいなっていうふうに思っています。
はい、 この舞鶴市のゴミの排出量なんですけれども、全国的に見てどうなんでしょう、多い方なんでしょうか。
多い方でして、舞鶴市の1人の1日あたりのゴミの排出量っていうのは、全国や京都府の平均よりも多いです。参考までに、分別見直し前の数値をちょっと申し上げるんですけれども、平成29年では全国平均が 920g で、京都府の平均が 843g なのに対して、舞鶴市では 929g も1日にゴミを排出しています。
へー、舞鶴市民が1人当たり、1日に出すゴミの量、平成29年のデータでいきますと 929g 出しているということで、全国平均よりも多いということなんですね。そもそもどうしてこのゴミの減量が必要なんでしょうか。何でも燃やせる施設や広い埋め立て処理場を作ればいいんじゃないかというような声も聞こえてきそうなんですけれども、
ゴミの、処理施設が、今あるものがその無限に使えるわけではないので、施設を更新したり新しく作ったりする必要があるんです。
それにも大変なコストがかかりそうですもんね。
そうなんです。
このね、ゴミを燃やすためだけの施設というのが、あそこのリサイクルプラザですかね。
燃やすのは清掃事務所です、
清掃事務所、そうか清掃事務所ですね、そしてこれをね、もしその長寿命化の工事をしようと思ったら、かなりの、費用がかかると。
そうですね。
で、新設するとすればもっともっとかかってしまうと。
そうなんです。
いうことでね、今ある施設を大切に使うためにも、一人一人がゴミを減らしていただくことが、大切ということですね。
はい。
さあ、坂井谷さんにもお話を聞いてみたいと思います。このゴミの分別をね、してね、できるだけ資源に回そうということなんですが、例えばどういうことができますでしょうか。
例えばその資源となる紙ゴミの分別の徹底をお世話になりたいんですけど、今の燃えるゴミとして出されている中で、紙ゴミっていうのが一番量というか質としては多いんです、でそれを、紙ゴミとしてそのリサイクルに回してもらうことでゴミを減らすことにもなりますし、ゴミ袋自体、紙ゴミをなくせばすごい小さいゴミ袋で済むようになると思うので、ゴミ袋の料金も抑えることにもつながるんではないかなと思います。
はい、ということで、燃えるゴミの中に紙ゴミ、紙の資源になるゴミが混ざっていることが多いということで、例えばどういう新聞とかですか。
そうですね、新聞とかもそうですし、特に雑紙って言われる
お菓子が入ってる箱とか、
とかも
ティッシュの箱とか、
そうですね、そんなとか、あと広告のチラシとか、その包装紙とか、そういったものを燃えるゴミに出すんじゃなくて、紙ゴミで出してもらうことで、より資源化できるか
も。なるほど ね、そういったゴミも、燃えるっちゃ燃えるので、燃えるゴミに入れたくなるんですけれども、それは資源になるゴミということなので、またその雑紙ということで別に分別をしていただきたいと、
そうですね、
いうことですね。
ゴミ箱の横に紙袋を置いておくだけで、ゴミ箱に入れずに紙袋に入れてもらうことができると思うので、それをそのまま紙ゴミとして出してもらえればいいと思います。
そうですね、ぜひ皆さんのご協力をお願いしたいと思います、そしてゴミのリデュースにも取り組もうということなんですが、どんなことができますでしょうか。
さっきもちょっと話があったんですけど、その食品ロスっていうのが今すごい問題になってまして、日本全体で年間600万トン以上もの食品がまだ食べられるのに捨てられています。10トン車の大型トラックでいうと、1日に約1700台分も、食品ロスが出ていると言われています。で、舞鶴市でも多くの食品ロスが、発生していると考えられてまして、燃えるゴミの中身の調査を行った際には、手つかずの商品で賞味期限前のものっていうのもたくさん出てきました。なので、3切りって言われてるんですけど、食べ切り、使い切り、水切りっていうのを徹底してもらって、食品ロスを減らすことに皆さん取り組んでいただきたいです。
いや、私もた まにやっちゃうんですけどね、冷蔵庫の中に入れっぱなしにしてて、はい、もうなんかカラッカラになっちゃった野菜とか、はい、あ、ごめんなさいと思ってちょっと捨ててしまうことあるんですけれども、はい、賞味期限がまだ切れてない全然食べれるのに捨てられている食品もあるんですか？
は
い、
そうですね、それはもうほんまにもったいないですね。
もったいないですよね。で、そういうことがないなくすためにもやっぱりこう特売とかしてるとついつい安いからいっぱい買っとこうみたいになってしまうんですけど、そういうのもやっぱりその食品ロスにつながってしまうと思うので、本当に必要な分だけを買うように。
そうですね、うん、それでそうしたらお金もかからないですし。
そうですね、そういったことだったらね、我々も今からすぐできるかと思いますので、はい、この3切りでしたっけ、食べ切り、はい、使い切り、水切り、
はい
はい、これで食品ロスを減らしましょうということですね、はい、そしてプラスチックごみの削減ということなんですが、レジ袋が今年7月からでしたっけ。
そうですね、うん、はい、がもうあの、無償配布っていうのが原則禁止になりますので、
すべてのお店で有料化になると、
はい、
はい、いうことなんですね、はい、
なのでマイバッグを今持っとられない方はこの機会にぜひ購入いただいてマイバッグを使っていただいたらいいかなと思います、
はい、ということでおよそ4ヶ月後ですかね、3ヶ月後ですかね、もう、はい、この舞鶴市でもプラスチックごみの削減ということでレジ袋が有料化になりますので、もうぜひね今からマイバッグを持ち歩いていただきまして、このプラスチックごみの削減に一人一人がご協力いただきたいと思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は生活環境課坂井谷さん、柴田さんにお越しいただきまして、舞鶴市ごみ分別ルールブックについてお話をお伺いしております。ということで今ねいろんなルールだったりお伺いしたんですけれども、週に2回か可燃ごみの収集があって、はい、で月に1回不燃ごみの収集あるじゃないですか、はい、でうちの夫が結構ビール飲むのでカンカンめっちゃ溜まるんですよ、はい、なので月1回の収集では、まあ、間に合わない方って自分でリサイクルプラザに持ち込んだりすると思うんですけれども、はい、このリサイクルプラザへの持ち込みのまた注意点などもあるんでしょうか。
はい、この4月からリサイクルプラザの一部の土日月末の受け入れが休止する日があります。日程の詳細はこのルールブックのゴミ収集カレンダーのページなので15、16ページに掲載してあるんですけども、はい、
そしたらこの、ま、土日はお電話をしたら受け入れてもらえるじゃないですか、はい、電話をしても受け入れてもらえない日があるということなんですね、
はい、そうですね、
はい、これもルールブックに載っておりましてプラザ×というふうに、はい、印がついておりますのでそこをチェックしていただきたいなと思います、
はい、
どうしてそういった休止の日があるんでしょうか。
はい、これまでもその土日っていうのは、うん、ゴミを処理する工場は稼働していなかったんです。でなのでその日に受け入れたゴミっていうのはその日のうちに処理することができなくてもう保管している状態やったんです、うん、でさらにその次の月曜日には普通の集積所のゴミの収集もあるので、うん、そのゴミも入ってきて一気にそのゴミの処理ができずにもうゴミが溢れている状態だったので、そのゴミの処理量のがもう増えてますし、それをちゃんと しっかりと適正かつ安定したゴミの処理を図るために工場の設備が稼働しない一部の土日月末を受け入れ休止とすることになりました。
なるほど、ということでね土日祝日私も持って行ったこと、あ祝日じゃない土日持って行ったことあるんですけども、あれはそしたら受け入れているだけで実際に処理をしているわけではなかったんですね、
はい、
あなるほど。でそれで、まあ、稼働していない分どんどんこう溜まっていくということで、はい、まあ、適切に安定してゴミを処理するために、稼働しない一部の土日月末を、まあ、受け入れ休止日ということで、はい、もう皆さんにご協力いただくということですね、
はい
はい、他には皆さんにどんなことをご協力いただきましょうか。
のルールブックの裏表紙にも記載しているんですけども、はい、ゴミの分別が、しっかりできていない状態で、うん、地域の集積所へ、出されているゴミっていうのが たくさんありまして、そのことによって、地域の皆さんで集積所管理していただいているので、あの皆さんがすごい困っておられますので、分別はしっかりしてゴミを出すようにしてください。
はい、ということでたまに見ますよね、あの回収してもらえないゴミ袋をね、はい、あれはちゃんと分別されていないので、はい、持っていけなかったということで、はい、それは各、ね、町内の方が責任を持って、はいはい、分別してくださっているということでね、あの他の方に迷惑がかかってしまいますので、はい、必ず各家庭で、しっかりと分別をして出していただくようにお願いしますということですね。はい、
はいはい、それからあと、清掃事務所だったりリサイクルプラザに直接持ち込まれる際にも、例えば可燃ごみの中に不燃ごみが混ざっていたり、リサイクルプラザへの持ち込みでいう と、プラスチック容器包装類の中にカッターナイフだったりの刃物類だったり、注射器だったりが混ざっていることがありまして、これについては手で一人一人職員の皆さんが選別をされとるんですけども、うん、その時に怪我をしたりだったりとか、機械の故障にもつながるので、うん、それは絶対にやめてください。
それ危ないですね、はい、うん、その可燃ごみの中に不燃ごみを混ぜないようにすることであったり、はい、あとはね、不燃ごみでもきちんと分別をしていただいて、プラスチック容器包装類の中にそのカッターだったり注射器が、はい、まあ、実際に混ざっていたということなんですね、はい、やっぱそういうのって、作業員の方がこう手作業でね、こう分別して、はい、その機械にかける前にちょっと仕分けとかしてくださってるんですよね、はい、その時にね、もう怪我してしまうことが、ね、あるかもしれませんので、はい、やっぱその自分の手元からなくなればいいやじゃなくって、はい、自分の手元から離れた後のその自分が出したゴミがどうなるのかなっていうところまでちょっと想像していただくと、はい、やっぱそういう作業員の方が怪我しないようにっていう思いやりを持っていただきますと、より、そうですね、うん、そういう優しい気持ちがあればね、きっとできることなんじゃないかなと思いますので、はい、皆さんもね、ゴミを捨てる際にはその後作業してくださる方のこともちょっとだけ思いやっていただいて、はい、出していただければありがたいなと、はい、いうふうに思います。割れ物の瓶とかもそうですよね。
そうですね、うん、それも、はい、手が怪我することもありますんで、
なんか新聞とかにくるんで出した方がいいんですか。
そうです、はい、うん、くるんでいただいて、それでできたら割れ物とかどんなものが入ってるか分かるようにしていただくと、うん、すごい怪我防止にもつながります。
そうですね、その、ね、瓶とかって割っちゃってね、落として割れてしまうことってあると思うんですが、それをこうそのままね、裸で出してしまうと、それを回収してくださる方、はい、怪我につながってしまいますので、はい、まあ、新聞なりにくるんでいただいて、はい、ちょっと割れ物とか分かりやすいようにしていただきますと、その後の処理もしやすいということですね、はいはい、ぜひね、皆さんにはこういった分別のルールを守っていただくこと、そしてその後に作業をしてくださる方がいるということでね、そういう方がいるおかげで我々毎週毎週ゴミ出せてますのでね、少しそういったことも頭に入れていただいて、はい、ぜひね、みんなでルールを守ってゴミを出していただくように、私たちも気をつけていきたいなというふうに思います、
はい、お願いします、
はい、ということで本日のゲストは生活環境課より境谷翔太さん、柴田千佳さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。